自衛隊で
ナイト。
こんばんは、映画監督の柿崎由紀です。
こんばんは、俳優の竹島由佳です。
自衛隊の皆さん、
ありがとうございます。
自衛隊でナイト、12月13日金曜日、37回目の放送です。
タイトルにもあるように、この番組のテーマは自衛隊です。私たちの住む日本を守る自衛隊、そんな自衛隊を応援できたらと思ってお送りしている番組です。
今週は私と竹島由佳でお送りいたします。
どうぞよろしくお願いします。
自衛隊でないと 83.4MHz FM 世田谷ほか、インターネット配信で全国全世界でお楽しみいただけます。最後までごゆっくりお楽しみください。
この番組はカートエンターテインメントの提供でお送りします。
自衛隊で
ナイト。
改めまして、こんばんは、柿崎裕二です。
竹島由佳です。自衛隊でナイト、今日のテーマはこちらです。陸上自衛隊第12旅団。
はい、
はい、
今日ご紹介させていただくのは、今ご紹介があった通り陸上自衛隊第12旅団ということですが、
はい、
まず第12旅団の、ね、ご説明をしたいと思います。
お願いします。
第12旅団は東部方面隊令下の旅団であり、栃木、群馬、新潟、長野4県の防衛警備を担当し、有事の際必要により空中機動を生かした全国に展開して任務を行うと。また平時においては災害派遣や国際社会の一員としてのさまざまな国際貢献活動を行っております。こちら第12旅団はですね、
はい、
まあ、あの空中機動旅団とも言われてましてね、
はい、
まあ、じゃあなぜそう呼ばれるのかということもね、こういうちょっと説明していきたいと思うんですが、
はい、
第12旅団の編成としましては、第12旅団司令部、まあ、あの旅団師団ですとね、必ず司令部あります、
はい、
そして第2普通科連隊、第13普通科連隊、ちなみに第2普通科連隊は高田、新潟県の高田ですね、高田駐屯地というところにあります、
はい、
うん、そして第13普通科連隊、
はい、
はい、こちらはですね、長野県の松本駐屯地になります、
うん、
そして第30普通科連隊、
はい、
こちら新潟県の、ね、北部の、柴田駐屯地というところにあります、
うん、はい、
そして第12ヘリコプター隊、第12後方支援隊、
はい、
第12偵察戦闘大隊、うん、第12高射特化隊、第12施設隊、第12通信隊、うん、第12化学防護隊、第12旅団司令部図記隊、および第12音楽隊からなっておるということですね。
うん、はい、とても大きな旅団ですね。あのたくさんの隊がある。
うん、あの4県といってもやっぱ新潟も大きいし、
はい、
まあ、佐渡島というね、大きい島もあるし、はい、長野県も大きいですから、
はい、
かなり広い範囲をね、エリアとしてカバーしているということですが、
うん、
まあ、その先ほどね、空中機動旅団ですけどね、
はい、
まあ、どうしてそういうふうに言われるようになったかというと、うん、まあ、特徴的なところとして第12ヘリコプター隊というのがありましてね、
はい、
それはあの2個飛行隊を有してまして、
はい、
まず1個飛行隊、それはあの UH-60JA という、ね、
うん、
ヘリコプターあります、
はい、
まあ、通称皆さん、ね、名前聞いたことあると思うんですけどね、ブラックホークと言われる、ね、
映画になりましたね、ブラックホークダウンって映画がありましたよね、
はい、
うん、
それが、ブラックホークが2個飛行隊ありまして8機、はい、そして、もう一つがですね CH-47、これはあの一般的にチヌークっていうね愛称で呼ばれておりますが、
ちょっと大きなヘリコプター、
うん、ちょっとというかかなり大きい
そうですね。あのプロペラが前と後ろに2つついていて、うん、たくさん人を乗せられるような形のヘリコプターですね。
ちなみに55人乗せられて
る、うん、そんなに、
さっきのブラックホークの定員が12名プラス乗員が2名なんでね、
そういうの結構乗りますけどね、
そうそうそう、
うん、
まあ、このチヌーク CH-47JA はね、
はい、
例えば御嶽山の噴火の際のね、救援や捜索にもね、
はい、
携わってくれたということで記憶に新しいと思いますけど、
はい、
そのチヌークが同じく2個飛行隊8機ということで、そういったヘリコプターを装備展開していることから、空中機動旅団と言われているようですね。はい、旅団司令部はね、相馬ヶ原駐屯地、こちら群馬県にありますけど、新東村というところにね、あの春名山の春って書いて、東と書いて新東村、おそらく春名山の東だからということなんじゃないですかね。
あ、なるほど、
はい、その第12旅団についてね、今日はいろいろお送りしていきたいと思います。
はい、ではここで1曲お送りしましょう。もう12月に入りまして、今日は13日で、もう街中はクリスマスムード一色じゃないですか。
いや、本当本当、どこ行ってもね。
ね、イルミネーションとか見に行かれましたか。
いや、行きません。
行きません。
いやいや、行きませんって、行かないわけじゃないけど、
はい、忙しいですよね。
忙しいのもあるんですけど、なんかね、こう作られたイルミネーションもいいんだけど、自然なね、街の夜景とか、そういったイルミネーションのが好みかな。
あ、素敵ですね。そんなね、いろんな明かりや人の温かさとかも、ね、どんどんどんどん感じてくるような季節になってきましたので、ぜひこの一曲をお送りしたいと思います。それではお送りいたします。竹内まりやで素敵なホリデー。
はい、はい、クリスマスのね、雰囲気が漂ってくる曲でしたけども、さて、第12旅団ですけど、先ほどご説明した中でね、柴田駐屯地第30普通科連隊のお話しましたけど、こちらには1874年、できました白壁兵舎というのがありましてね、柴田城の廃材を使って作ったようなんですけど、日本とフランスの両方の技術があるということでね、非常に変わった作りをしてて、日本最古の現存する兵舎でもあるというふうに言われてまして、なんとね、これね、自分のね、父親がここにいた、直接聞いたことないんだけど、柴田駐屯地っていうそのね、そういう木の看板の前で撮ってる写真があったんで、
そうですか、
きっとここにいたんだなと、制服でね、すごく思い出深くこの白壁兵舎ちょっと見学行ってきましたが、今は、資料館になってますんでね、ぜひ行かれた方は覗いてみるといいんではないかなというふうに思います。
ぜひ皆さんご覧になってみてください。
そして、先ほどこの旅団に関しては、空中機動旅団とも呼ばれているというお話しましたが、一般的な師団の、ヘリは、UH-1 という、ヘリコプターが主要装備であるんですけども、こちらは従来から説明した通り、UH-60 というブラックホークという飛行機ヘリコプターを、UH-60 というヘリコプターを主要装備としていると。そしてもう一つの CH-47 というところでね、
この CH-47 なんですけど、霞ヶ浦って大きな湖というか、
茨城の、
ありますね、あそこで離着水訓練を行っているっていう動画を見たことがあって、ヘリコプターって水の上に着水できるんですね。
それはあんまり知られてないことじゃないですか。
これ私実は第12旅団の公式 X で見たんですけども、
その訓練の様子を。
そうです、ちゃんと CH-47 が、湖に着水して、でそれしばらくしてからまた離陸するっていう瞬間が映像で出てますので、なかなか迫力ある映像なので、ぜひちょっと気になった方は公式 X 見ていただいて、で私フォローしましたから。
第12旅団の公式 X ということですね。
そうです、陸上自衛隊第12旅団で検索すると、今年の10月2日に訓練を行ったっていうことで、動画が上がってますので、結構迫力ある映像になってますから。
なるほど、それね、自分も見たことないんで、ぜひ X でね、見てみたいと思います。
ぜひ皆さんご覧ください。
はい、ぜひ検索してみてください。
はい、自衛隊でないと、今週は陸上自衛隊第12旅団をテーマにお送りしています。続いてはこちらのコーナーに行ってみましょう。
自衛隊ミリメシ。
今日ご紹介するミリメシはスパカツです。
スパカツ
スパカツって言ったらなんだって思いますけどね、スパゲッティとカツの組み合わせですね。この群馬県高崎市っていうのは、知る人ぞ知るパスタの町なんだそうです。ご存知でしたか。
いや、知らなかった。
なんか高崎市にとっても有名なパスタ屋さんが、スパゲッティ屋さんがあるそうで、もう地元の人だったら知らない人はいないってぐらい有名なパスタのお店があるそうで、
なんかこのね、資料見ると、 地元の人ならほとんど食べたことがある馴染みのパスタって
そうみたいですね、うん、食べてみたいですね、
はい、さあ今日ね、はい、このスパカツですけどじゃんご用意しました。
あ
これはあのちょっとねレシピご紹介しますが、はい、まあパスタですね、まあ、冷凍でも茹で上げてもどちらでもいいんですが、まあ、麺を茹でます、
はい、
そして、マッシュルーム缶、ミートソース缶、うんうん、これお手頃ですね、
はい、
スーパーで売ってるもので全部作れますけど、うん、そこに豚肉玉ねぎ人参をね、これ刻むんですねおそらくね、
うんうんうん、
そして入れましてケチャップと粉チーズでを適量入れて、うん、味を整えると、
はい、
そして塩コショウタパスコとも書いてありますけども、うんうん、厚切りロースとんかつの上にそのパスタをそのままかけると
へー、
まあかけるというよりパスタの上にとんかつを乗せてそのミートソースをかけるっていうことですかね。
そうですね、美味しそう。
すごくワイルドな見た目ですけど
確かにお腹いっぱいになりそうですね。
ちょっとぜひ食べてみましょう。
はい、
はい、
いただきます、
はい、まあこれは割り箸ですかね。よし、うん、じゃあいただきます。
いただきます。
なんかとんかつとパスタって新鮮。
本当、
うん、
いい音ですね、
うん、うん
うん、
うん、あ、おいしい。おいしいし、そのミートソースがとんかつのソース代わりになる。
ほ
ん
とな、
うん、
そういうことですね。
うん
うん
うんうん、
もうトマトソースととんかつってあんまりそういう組み合わせって食べたことないですけど、
うん、
美味しいですね。
美味しい。だからあのこれあれなのかな、相馬原駐屯地で、
はい、
ご当地グルメとしてご紹介されてるんで、
うん、
おそらく隊員の皆さんも食堂で出たことあるんですかね。
そうでしょうね、
うん、
この写真も一緒にあのレシピのところに載っているんですが、
うん、
このパスタの横にロールパンが3つも載せてある、はい、
さすが自衛隊。
さすが自衛官の方はたくさん召し上がりますね、うん、あとサラダと添えてありますけど、
コーンスープもね。
そうですね、うんうん、いやこれはなかなかあのとんかつ言ったらご飯欲しくなるとかってあると思うんですけど、うん、これパスタに合いますね。
うん
うん、
ちゃんとタンパク質も取れるし、
うん、
でサラダがついてるとかね、ほんと親切というか、
うんうん、バランスが
体のことをね考えてくれまってるという感じですね、うん、これあの美味しいですよ。多分ねご自宅でもとんかつを買ってきて、うんうん、いわゆるそのミートソースパスタというんですかね、うん、ちょっと甘めのケチャップ入れてますんで、それをかけてまあお好みでタバスコを入れて粉チーズをかければ出来上がりなんで、ぜひ、
はい、
ご自宅で試してみられてはいかがでしょうか。
はい、 いや、うん、とっても美味しかったです。ごちそうさまでした、う
ん、はい、ごちそうさまでした。
それとですね、
はい、
あの第12旅団には公式マスコットキャラクターっていうのがあるんですけどここにちょっとイラストがあって、
うん、
旅団公認キャラクターワッシーとひよこっていうキャラクターなんですけど、
ここ書いてあるんですよ、はい、わしひよこ、
はい、
大鷲の男の子、
はい、
十二旅団の活動に興味津々と書いてますけどなんすかこれなんか、ね、わしが
そうちょっと可愛らしいね、
大鷲が自衛隊のその、あのいわゆる濃いグリーンの服を身にまとって、
はいはい、
作業帽かぶって、
はい、
敬礼してますけどなんか刀を
そうなんですよ。これは、うん、あの第12旅団の、シンボルがあるんですけど、マークがね、
はい、
それが大鷲と日本刀、大鷲が飛んでる足に日本刀をこう持ってるっていうのが12旅団のシンボルマークなんですよ。
あ、空中機動旅団だから大鷲ね、はい、大空を飛ぶ。
そうで、はいはいはい、大鷲っていうのは日本最強の鳥って言われてるので、うんうん、その日本最強の大鷲に日本の伝統である日本刀を持って国を守るっていう、それを表しているんですけど、
うん、
これをねとっても可愛らしいキャラクターにしているワッシーなんですけど、うん、ちゃんとこの胸に記章があって、この胸は空中機動指導官の証って、空中機動指導官の記章がついているワッシーですよ。
すごい、
なかなか武骨な鳥ですね、
まあ、日本で最強の鳥と言ってますけど、
はい、
これはねワッシーのキャラクターは、うん、 最強というより可愛いかな。
可愛いですね。
まあね、はい、そうやって国民の中でも、うん、特に子供とかね、はい、ちっちゃい子たちに親しまれるという意味で ね、
そうですね、
こういうキャラクターすごく大事だと思うんですけど、うん、ワッシーっていう言葉、なんかフナッシーとかね、なんかありますけど、キャラクターすごい増えてきたなと。いや、なんですか、なんかもう一つあるらしいですね。
これはちょっとなんて説明していいかわからないんですけど、こちらも可愛らしい鳥、はい、ひよこで、名前が4匹いるんですけど、うん、はい、4匹でひよこっていうネーミングが、これはちょっとツッコミどころはあるとは思いますけど、
旅団司令部公認サブキャラクターひよこって書いてある
はい、4匹います。緑と紫と赤と、ワ
ッシーについて回る元気いっぱいなひよこたち、うん、これなんだろう、どういうことから来てるのかちょっと分かりますけど、ちなみにこのひよこね、うん、
はい、
4匹のひよこ、
はい、
よく見ると、うん、ライナーというね、
ヘルメットみたいな、
ヘルメットみたいな、それから多分こう、まあ、鉄鉢で有名になりますけど、はい、そのヘルメット、
ね、ヘルメット、
それから作業帽と、
そうですね、
もう一つ何ですか、このちょっとね、
なんていうんですかね、ハンティング帽というか、うん、ここ全部がつばがついている、
それぞれ陸上自衛隊が用いるなんか帽子が全部ついてる
な、そうですね、これ全ての帽子が出てて、
うん、
なかなか細部までこだわりがある。
もしこれをねお聞きの12旅団の方がいらっしゃいましたら、うん、はい、ぜひこのワッシーとひよこの関係をね詳しくぜひ教えていただければと思います
そうですね、ぜひメッセージを寄せていただけると、
うん、
はい、ご紹介したいと思います。
まあでも地元のね、うん、お子さんなんかね、こうやってキャラクターがあると、
うん、
まあ、自衛隊のイメージがね、
はい、
こうキャラクターと結びついて親しみ持ってる、
う
ん、ね、存在になるんでね。
でまたこのキャラクターを決めるのに、うん、自衛官の方が一生懸命どういうのがいいんだろうかとかって、
うん、
多分すごく真面目に考えられて決められたと思うんですよ。みんなの意見を聞いたりとかして、うん、その姿を想像するだけでこう胸がキュッとなりますね。
なるほど、
はい、
なんかな、ちょっと今このワッシー見たら、
はい、
足元がなんかやたら光沢あるなと思って、
本当だ、
まあワシっていわゆる、ね、小さな獲物をつかむ鋭い、ね、はい、爪があるんで、
はい、
俺などこのツヤツヤのなんだ足がと思ったら、うん、これあれですね、いわゆる自衛官が履く半長下、
はい、半長下履いてますね、
うん、長いブーツのようなものなんですけどね、はい、半長下ね、それがピッカピカに磨いてあるんですよ。
これ特徴で書いてありますけど、
うん、
ピカピカの半長下は自分の羽毛で仕上げてるって書いてますよ。
え、
ピカピカの半長下かっこ
自分の、ワッシーが自分の羽毛で仕上げてる、
それ自分の身を毛を取って磨いてるんですか。
そういう意味か。
なんて素晴らしいくちばしもつやつやと、
はい、身だしなみにいつも気をつけて
る、素晴らしい、
まあ、で自衛官そのものじゃないですか。
自衛官の鏡ですね、
うん、はい、なるほどね、キャラクターともいろいろ意味があるんですね、はい、でもちょっとひよこだけ謎なんでぜひ教えてくださる方がいればお待ちしております。
はい、はい、ぜひお待ちしております、はい、ではここでもう一曲お送りしましょう。今日2曲目に選んだ曲はですね、ゴスペラーズの星屑の街という曲です。この曲もこの今の時期に聴くのにぴったりで、こう夜の星空を見たくなるようなそんな歌になっています、うん、また綺麗な星空を守ってくださっているのは自衛隊の皆さんだと思いますので、うん、そういう方たちに思いを込めてぜひお聴きください、
はい、
ゴスペラーズで星屑の街。
自衛隊応援番組、自衛隊でないと、そろそろお別れの時間です。いかがでしたでしょうか。
はい、今日は空中機動旅団、はい、通称ということで、まあ、栃木とか群馬とか、まあ、新潟、うん、長野もそうですけど、やっぱり最近は河川の氾濫だったりとか、まあ、大雨の被害がやっぱり多いところじゃないですか、うん、そういう時にこの空中機動旅団である第12旅団の方々の活躍でたくさんの方の命が救われていると思うので、本当に素晴らしい自衛官、かっこいいなって改めて思いました、
うん、そうですね、やはりこのヘリコプターの機動力とかね、うん、そういうものを生かしていち早くその救援に駆けつけられるというね、
うん、
まさに頼もしい存在です。
はい、
本日ね第12旅団、ぜひキャラクターのご説明もお待ちしておりますので
、はい、ぜひコメントをお送りください、
はい
はい、この番組ではメールを大募集しています。自衛官の方から家族へ向けたメッセージ、家族から自衛官の方へのメッセージはもちろん、自衛隊への質問など何でも OK です。 メールアドレスは 834@fmsetagaya.com 834@fmsetagaya.com です。また FM 世田谷のウェブサイトでは番組のアーカイブも配信しています。どうぞ何度でもお楽しみください。
ここまでのお相手は映画監督の釘崎雄二と
俳優の竹島由香でした。
それではまた来週おやすみなさい。
この番組はカートエンターテインメントの提供でお送りしました。